民子は笑いながら、マサオさんは限りの薬にアクリトレラを取ってきて学校へお持ちになるの？学校で赤切りが切れたらおかしいでしょうね。僕は真面目に、なあにこれをマスにやるのさ。おマスはもうとうに赤切りを切らしているでしょう。この間も湯に入るときに、おマスが火を焚きに来て、非常に赤切りを痛がっているから、そのうちに僕が山へ行ったらあっくりを取ってきてやると言ったのさ。まああなたは親切な人ですことね。おますは陰ひなたのない憎げのない女ですから、私も長くしていたんですが、この頃はなんとなし私に突き当たるようなことばかし言って、何でも私を憎んでますよ。あははは、それはおますどんがやきもちを焼くのでさ、つまらんことにもすぐやきもちを焼くのは女のくせさ。僕がそらあっくりを取っていっておますにやるといえば、民さんがすぐに「まああなたは親切な人」とかなんとか言うのと同じわけさ。この人はいつの間にこんなに口が悪くなったのでしょう。何を言ってもおさおさんにはかないやしない。いくら私だっておますが根も底もないやきもちだぐらいは承知してますよ。実はおますも不憫な女よ。両親があんなことになりさえせねば奉公人とまでなるのではない。親父は戦争で死ぬ。おふくろはこれを嘆いたがもとでの病死。一人の兄は外れ者というわけで、とうとうあの始末。国家のために死んだ人の娘だもの。民さん、いたわってやらねばならない。あれでも民さん、あなたは大変褒めているよ。いじ曲がりの兄嫁にこき使われるのだから、いっそうかわいそうでさ。そりゃあ、マサオさん、私もそう思っていますさ。お母さんもよくそうおっしゃいました。つまらないものですけど、なんとかかとか化けてやっていますが、またマサオさんのように情け深くされると。民子は言いさして、また話を詰まらしたが、桐の葉に包んでおいた林道の花を手に取って、急に話を転じた。こんな美しい花、いつ取っておいでなして？林道は本当に良い花ですね。私、林道がこんなに美しいとは知らなかったわ。私、急に林道が好きになった。おお、ええ花。花好きな民子は、例の癖で、色白の顔にその四根の花を押しつける。やがて、何を思い出してか、一人でニコニコ笑い出した。民さん、なんです、そんなに一人で笑って。マサオさんは林道のような人だ。どうして？さあ、どうしてということはないけど、マサオさんは何がし林道のような風だからさ。民子は言い終わって顔を隠して笑った。民さんもよっぽど人が悪くなった。それでさっきの仇討ちというわけですか。口真似なんか恐れ入りますな。しかし民さんがのんくで、僕が林道とは面白い対ですね。僕は喜んで林道になります。それで民さんが林道を好きになってくれればなお嬉しい。二人はこんな埒もなきこと言うて喜んでいた。秋の日足の短さ、日はようやく傾き染める。サートの掛け声でまたもぎにかかる。午後の分はわずかであったから、1時間半ばかりでもぎ終えた。何やかやそれぞれまとめて番女に乗せ、二人で差し合いに担ぐ。民子を先に、僕が後に。とぼとぼ畑を出かけた時は日は早く、松の梢をかぎりかけた。半分道も来たと思う頃は、十三夜の月が木の間から影をさして、雄花に揺らぐ風もなく、露の奥さえ見えるような夜になった。今朝は気がつかなかったが、道の西出に一段低い畑には、そばの花が薄霧を引き渡したように白く見える。コオロギが寒めに鳴いているにも心止めずにはいられない。民さん、くたぶれたでしょ。どうせ遅くなったんですから、この景色の良いところで少し休んでいきましょう。こんなに遅くなるなら、今少し急げばよかったに。家の人たちにきっと何とか言われる。マサオさん、 私はそれが心配になるわ。今さら心配しても落ち着かないから、まあ少し休みましょう。こんなに景色の良いことはめったにありません。そんなに人に申し訳のないような悪いことはしないもの。タミさん、心配することはないよ。月明かりが斜めに差し込んでいる道端の松の切り株に二人は腰をかけた。目の先七八軒のところは木の陰で薄暗いが、それから向こうは畑いっぱいに月が差して、そばの花が際立って白い。なんというええ景色でしょう。正雄さん、歌とか俳句とかいうものをやったら、こんな時に面白いことが言えるでしょうね。私らような海船でもこんな時には心配も何も忘れますもの。正雄さん、あなた歌をやんなさいよ。僕は実は少しやっているけど、難しくて容易にできないのさ。山畑のそばの花に月がよくてコオロギが鳴くなどは実にええですな。タミさん、これから二人で歌をやりましょうか。お互いに一つの心配を持つ身となった二人は、うちに思うことが多くてかえって話は少ない。なんとなくおぼつかない二人の行く末、ここで少しく話をしたかったのだ。民子はもちろんのこと、僕よりも一層話したかったに相違ないが、年のいたなるのと浮いた心のない二人はなかなか差し向かいで、そんな話はできなかった。しばらくは無言でぼんやり時間を過ごすうちに、一列のガンが二人を促すかのように、空近く鳴いて通る。ようやく田んぼへ降りてイチョウの木が見えた時に、二人はまた同じように一種の感情が胸に湧いた。それは他でもない、なんとなく家に入りづらいという心持ちである。入りづらいわけがないと思うても、どうしても入りづらい。躊躇する暇もない。たちまち門前近く来てしまった。正雄さん、あなた先になってください。私、決まり悪くてしょうがないわ。よしと、それじゃ僕が先になろう。僕はすこぶる勇気を起こし、特に平気な風を装って門を入った。家の人たちは今夕飯最中で盛んに話が湧いているらしい。庭場の雨戸はまだ開いたなりに、月が軒口まで差し込んでいる。僕が咳払いを一つやって庭場へ入ると、台所の話はにやかにやんでしまった。民子は指の先で僕の肩をついた。僕も承知しているのだ。今御前会議で二人の噂がいかに盛んであったか。宵祭りではあり、十三夜ではあるので、家中表座敷へ揃うた時、母も奥から起きてきた。母は一通り二人のあまり遅かったことをとがめて深くは言わなかったけれど、常とは全く違っていた。何か思っているらしく、少しも打ち解けない。これまでは口には小言を言っても心中に疑わなかったのだが、今夜は口にはあまり言わないが、心では十分に二人に疑いを起こしたに違いない。民子はいよいよ小さくなって座敷中へは出ない。僕は山から取ってきたあけびやエビ鶴やをたくさん座敷中へ並べ立てて、暗に僕がこんなことをしていたから遅くなったのだとの意を示し、無言の弁解をやっても何の効き目もない。誰一人それをそうと見るものはない。今夜は何の話にも僕ら二人はのけものにされる始末で、もはや二人は全く罪あるものと目撃されてしまったのである。お母さんがあんまり甘すぎる。ああしている二人を一緒に山畑へやるとは目の何にも程がある。旗でいくら心配してもお母さんがあれではダメだ。これが台所会議の決定であったらしい。母の方でもいつまで子供と思っていたが誤りで、自分が悪かったというような考えに今夜はなったのであろう。